聖書を見ましょう。
創世記の第5章28節、
5章の28節。レメクは182年生きて一人の男の子を産んだ。彼はその子をノアと名付けていった。主がこの地を呪われたゆえに私たちは働きこの手で苦労しているが、この私たちにこの子は慰めを与えてくれるであろう。このレメクっていうのは別のレメクです。あの神なしの文化を作り、まあ、多彩をしていったあのレメクは、この人はカインの子孫です。カインの家系です。そしてこのレメクは節さち祈ることを始め、そしてあのエノクを生んだその節の家系です。ですから私はここで2つの家系があるというのが分かります。カインの家系とこの節の家系、そしてカインの家系は神を排除した文化を作りました。世と言います。そして節は神様に祈ることをし信頼することをしていった。だからこの神を排除した社会の中にこの節の家族が子孫が生活をしている。つまりこの世の中に神の国があるということです。そこで何が起こるか。このレメクは182年生きて一人の男の子を産んだ。そしてノアを名付けた。実はこのレメクは苦しんでいました。主がこの地を呪われたゆえに私たちは働きこの手で苦労している。働きます。しかしこの世ですから、働いても働いても問題は解決しない。仕事をしても仕事をしても解決しない。そしてうまくいったと思ったら次の問題が起こってくる。終わりがない、終わりがないという中でこのレメクは疲れました。悲しくなりました。呪われたゆえに私たちは働きこの手で苦労している。そしてこの子供が与えられました。182年生きて一人の男の子を産んだ。このレメクにとって神の国に行きたいと願っているレメクにとってこの世で生きるということは、それは182年生きての結論は苦労した、悲しいということでした。そして子供が与えられた。この私たちにこの子は慰めを与えてくれるであろう。そしてノア、慰めという意味のノアという名前をつけました。レメクっていうのはもともと並外れて強い王者という意味です。ですからあのこの世の文化を作ったレメクも強かった。そしてこのレメクも実は強かった。そういうふうに願って育ててきた。そしてレメク、このレメクは苦しみました。辛い思いをしました。虚しい思いをしました。それはこの地が呪われているということを知ったからです。何をしても実を結ばない、いや実を結んだと思ったらそれは失われていくということを経験してきたからです。その強い神を信じているレメクには何が必要だったでしょうか。慰めです。この世で生きる神のために必要なのは慰めです。レメクは慰めを求めました。神様からの慰めを求めました。この子は慰めを与えてくれるであろう。石川啄木の一躍の砂という歌集があります。その中に働けど働けど、もうこれで大体わかると思います。働けど働けどなお楽にならざり、じっと手を見る。これもう明治の頃からこれはずっと続いてるわけです。でもノアはこのように言いました。働けど働けどなお我が生活楽にならざり、じっとノアを見る。何が起こるでしょうか。神様与えられた命、神様が支配しておられる命、そのノアが赤ちゃん だいたい皆さんノアというと年寄りのその時ばかりイメージする。やっぱ赤ちゃんの時あったわけです。ですからこのレメクはその赤ちゃんを見るために励まされる、赤ちゃんを見るために将来を見ることができる、赤ちゃんを見るために神様が預けてくださった。だから私たちは赤ちゃんを得るということは本当に大きな喜びであり希望です。赤ちゃんを見る時にこの赤ちゃんの上に主の祝福があるようにと願うのは親の願いです。ノアはこのレメク、親の慰めとなり続けました。レメクはノアを産んで後595年生き、息子娘たちを産んだ。レメクの一生は777年であった。こうして彼は死んだ。ノアが500歳になった時、ノアはセムハムヤペテを産んだ。3人の子供になりました。6章。さてこの時代です。人が非常に地上に増え始め、彼らに娘たちが生まれた時、ここでこの時代に地上に人が増え始めた。これは何を言ってるかというと人口増加です。まず一つの理由はこの当時の人たちは子だくさんでした。そしてもう一つは長寿でした。ですから人口は増えていく。そしてこの当時人口が増えるというのは仕事をいっぱいすることができる、仕事をする人たちが増える、自然はあります。まだ人間はそんなに支配していません。耕すことができます。そして物を作ることができます。そして人が増えていくと何が生まれるか、都市です。町が生まれます。そして人々はそこに集まり効率的な町を作ります。そしてそこにはきらびやさがあり、そこには快楽を肯定する文化が都市には必ず生まれます。快楽を与えて人々を虜にする文化が都市には必ず生まれます。当然地方田舎でもあります。田舎でもありますが、田舎は比較的少ないわけです。加古川は、中都市ですけれども、駅周辺に行くと8時になるともうシーンと、もう9時になるともうちょっと離れると真っ暗、もうこの辺は7時半ぐらいになると真っ暗という状況になるわけです。ですからそこでうろうろうろうろあまりみんなはしないわけです。ところが大阪に行く、大阪に今寄り合いというものの関係で私は月に一度ぐらい大阪に行きます。そしてその泊まっているところのすぐ近くに鶴橋という駅があります。9時になっても10時になっても11時になっても明かりはついています。そして人は溢れています。店は開いています。そしてそこを歩くと焼肉の匂いだけではなくてカレーの匂いがし、店のもう一つ一つに匂いが溢れていく。いつ閉まるんだろう、いつ明かりは消えるんだろうと思う。そしてそこには人々の弱さにつけ込む快楽を与える場所がいっぱいあふれています。それが都市です。それが町です。レメクはこの町を作りました。人が地上に増え始め、彼ら娘たちが生まれた時、神の子らは人の娘たちがいかにも美しいのを見、その中から好きなものを選んで自分たちの妻とした。なぜ暴虐が起こったか、その一つの大きな姿がここにあります。都市化とともに神の子らが人の娘たちを見て結婚をしていった。この神の子らというのは、ある人たちは御使いと言います。でも御使いは目取ったり嫁いだりしません。だからここはあの節の家系、さち主の御名によって祈り主を礼拝する人々、これが神の子ら、これは男性を意味します。そして人の娘、人っていうのはこのレメクが作った文化です。神なしの文化です。神なしの文化に生きている、さち町に住んでいるその女性たちを見、私たちの今の時代の言葉で言うならばクリスチャンが町にいるきらびやかな女性を見ということなんです。そんなん言ったらクリスチャンの皆さんがきらびやかでないように思いますけれども、確かにそうですね。クリスチャンは別にきらびやかな、そんなことをあまり求めないわけです。この中でもですね、そんなもう目立つような服とかですね、目立つようなこうなんかこう服装してる人っていうのは、ホールの方は分かりませんけれども、みんなしっかりしたいいものは着てますけれども、そんなきらびやかしてない。そして、この化粧を見てもですね、あの鶴橋の方に行くとですね、もうまつげっていうんですから、これがですね もうものすごく、あ、別に否定してるわけじゃないんですよ、否定してるわけじゃないんですよ、好きな人はどうぞ。でも、もう そこをこんで目が見えないわけです。何のためにしてるかなと。で、私なんかですね、そこをもうたまに行くもんですから、もう変なおじさんと思われてると思います。その人たちが 2,3 人こう歩くわけです。そしてその人たちのスカートはこの寒いのにですね、短いわけです。過去側の人は違いますね。寒かったら長くなるし、寒かったらちゃんと両方を温めることができる姿になっていくわけです。もう夏も冬もそればっかりという人もいますけれども、まあ、ズボンですね、そういう人がいます。ということから言えば、やっぱり年とこの過去側とはちょっと違うわけです。レメクは都市を支配し、そこには都市の文化がありました。そこに神の子たちが入っていき、そして実は飲まれてしまう、負けてしまうという出来事が起こるわけです。神の子らは、すなわち神を信じている人々、その男性たちは、人の娘たちがいかにも美しい、きらびやかなのを見て、だから人々は何を見るのか、外見の美しさです。外見の美しさです。そしてその中から好きなものを選んで、結婚は神様の御心に従うものです、だから祈り、確信を持って生涯共に過ごす。でもここでその中から好きなもの、すなわち自分が基準です。自分が基準です。ですから結婚して3年経って好きではなくなったら、5年経って嫌いになったら、10年経ってもう無関心になったら、もう別れましょう、もうちょっとしたことで別れるということが当たり前になって、そして理由は何ですか、いや一緒にいたくなくなったから、もう一緒にいたくないから、結婚の時に好きなものを選びました、そして自分たちの妻とした、自分たちのというのは自分の所有です、自分の所有にした。あのアベルが堕落した時に、神から離れた時に、この女がと言ったあのレベクが二人の人を妻にした、すなわち物として扱うようになった、すなわち自分が中心、自分を中心にして女性がいる、この神の子たち、神を信じている人たちがこの結婚を通してあっという間にこの世の価値観を入れてしまった。神を信じていますかというと、はいとは言うけれども、全くその生活とは関係がなくなってしまった。聖書は私たちに言います。どちらの勢力が強いか、この世にあってどちらかの影響力が強いか、実は世なんです。世を支配しているサタン、人間は、私たちはいとも簡単に負けます。見て麗しいもの、私たちに快楽を与えるもの、得すると言われるものに私たちは流されていきます。神はその姿を見、そこでこのような基準の中に生き始めた。さらに神の国が消えていくわけです。消えていくわけです。主は、私の霊は永久には人にのうちにとどまらないであろう、それは人が肉に過ぎないからだ、それで人の弱いは120年にしようと仰せられた。人は肉に過ぎないから、神を信じている神の人たちもまた肉を持っている、だからこの世の誘惑が来るときに負けてしまう、負けてしまった。だから彼らの年数を120年にしよう。なぜか、肉を持って、その肉が働いて欲の中に歩んでいって、もし300年生きたらどうなるか、この状態になります。500年生きたらどうなるか想像してみてください。私たちが500年生きたらこの世は良くなりますか。なるという人もいますよ、なるという人もいます。私の周りの人たちが700年生きたらこの世は良くなるでしょうか。いえ、悪が広がり続ける、自分の欲望がこの地を支配していく。だから神様は言われました。それは人が肉に過ぎないからだ、それで人の弱いは120年にしよう。今まで700歳、800歳、900歳人々は生きましたけれども、この時から人の年齢は120年になりました。 ですからこの後ノアの大洪水の後、人の年齢は急激に下がっていきます。そして最高齢が私たちの今の時代120歳になりました。神の子らが人の娘たちのところに入り、彼らに子供ができた。その時に神を信じている人と信じていない人が結婚して、その女性が結婚して、何が起こったか。彼らに子供ができた頃、またその後もネフリムが地上にいた。これは昔の勇士であり、名のある者たちであった。これはもともといたという理解と、そして彼らの子供がネフリムになっていったという理解があります。彼らの子供がネフリムになっていったという理解であれば、この人たちが昔の勇士のようになった。昔の勇士というのは何か。それは勇ましいけれども、このもともとの意味は反抗において勇ましいという意味です。さて、この子供たちが反抗において強くなっていった。反抗において勇ましくなっていった。さて、もう生まれてしばらくした頃から自分のしたいことをするんだ、自分のしたいことをするんだ、だから自己主張を強く強く始めていく。そしてある年齢に達した時に、もう親は止めることができない、親は誰も止めることができなくなっていく。12歳、13歳、14歳、15歳になったその子供たちを誰も抑えることができなくなっていく。それがネフリム。さて、父親と母親の教えが違う。父親は神様がいるといい、そして妻はいないという。子供たちは何をするか、どちらも受け入れないで自分のしたいことをする。その時その時都合のいいことをしていく。さて、ここでなぜ暴虐を満ちていったか。家庭生活が混乱し、子供たちが勇士になったからです。強くなったからです。自我を押し通しこそにことに強くなったからです。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。したいことをしたらいいよと言った時に、いつも悪いことに傾くのをご覧になった。大人の人たち、したいことをしたらいいよと言ったら、いつも悪いことだけに傾くようになった。さて、サタンの誘惑にいとも簡単に乗るようになった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。この悔やみっていうのは後悔という意味ではないんです。というため息なんです。神様は後悔していないけれども、その人間の姿を見たときに、ちょうど親がその子供の本当につらい姿を見る、悲しい姿を見たときに、自分のどうしていいかわからないという中で、悲しみの中でとため息をつく。すなわち神様はここでため息をついた。そして心を痛められた、悲しまれた。神様は人間を作ったのを悔いたのではないんです。人間が反抗に満ちた姿になっているのを見て悲しんだんです。なぜか、本来はそうではない。人間の中には神様は素直な心を与えられた。神様に従うことが喜びとなった、人の役に立つことが喜びとなったはずだ。しかし完全に誘惑され、違う考え文化の中に生き、自分のしたいことをするようになった。そして主は仰せられた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ家畜や羽をもの、空の鳥に至るまで私をこれら作ったことを残念に思うからだ。しかし聖書はこれで終わらないんです。神様の働きはいつも一人の人から始まります。神様の働きは、回復はいつも一人の人から始まります。そして最も素晴らしい回復者はイエス・キリストです。しかしノアは主の心にかなっていた。これは主の恵みを待った、主の恵みを信じたという意味です。ノアは自分もまたその中に生きてふさわしくないと分かってたんです。彼もまた誘惑の中に入ってしまうものだったんです。けれども神様は恵み深いお方、その神様を信頼するとそこで告白したんです。したいことをすると言ってその道を歩み続けるのではなくて、神様を教えられた時には許しと助けを与えてくださる神様を信頼すると告白したんです。その人を通して回復が始まる。これが後のあの箱舟です。 私はここから大切なことを学びます。